鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは、名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていく番組なんですけど、この番組長くやっている中で初めてですね、そこの相手先に行っちゃってるってことで、今実は大田原に来てまして、大田原の小山田桃農園っていう桃畑っていうのが広がるところに、お邪魔してます。本日はその桃の話をこんなに聞けることがあまりないような話になっていくと思うんですが、本日のテーマは Love and Peace and Peach。 鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの小山田桃農園の代表の小山田匠さんのプロフィールを簡単にご紹介します。県立高校の農業経営科を卒業されまして、その後吉祥寺の美容室に就職されました。美容師っていうか、そのジャンルで幅広く活躍されていて、その中でオリジナル商品の開発などに関わっていて、シャンプーやトリートメントを、やっていたんですが、それがこの桃農園と結びついて、シャングリラっていうシャンプーを広く広げようという立場で、震災後お父さんが始めた桃農園に興味を持って大田原市に戻ってこられて、桃農園もやりながら美容師の経験も生かした形でそういった開発などもされているという、ご本人曰くすごくゆるい感じの仕事のされ方をされているということなんですが、そう言ってるけど結構桃が本当は好きなんじゃないかなと思いますが、ということで小山田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何笑ってるんですか。
気が最初から抜けてる感じで。
いやいや抜けてない。気持ちいいですね。
気持ちいい、実は9年この番組やっているんですけど、一つの企業さんにお邪魔したのは初めてなんですよ。
あーすごい素晴らしいですね。
でこれが評判が良ければどんどん行くし、ダメだいあいつって言われればご弱いなんですけど、おそらく生の感じで、ここは小山田農園というのは、奥沢小学校という私立の小学校がありまして、それがすぐ目の前に、この農園の広さどれぐらいですかね。
2000坪あります。
結構ありますね、
はい、そうですね。 どうでしょう、学校の校庭ぐらい
ぐらいですね、
あるのかな。はい、
桃って小山田さんのところの桃は背が低い感じがする、はいはい、こういうもんですか桃って。
いやもっと高いですよね普通ね。
そうですよね。
うちは本当に低いです。
本当に低いって、ね、
地面についてるところとかは下手すぎるあるくらいなので。
これはあれですか、取りやすいためですか。
いろいろ理由はあるんですけれども、はい、農園長の父親の、
はい、農園長
剪定といいますか、木を作る上で作業効率を考えて、地面からだいたい 4,50 センチのところでもう2本枝だけ残しても広げちゃうんですね、
うん、
で一つは作業効率がいいように、脚立とか最終的に使って作業しないでも済むようにと、
なるほど。
あとは通常普通の木に作っちゃうと日当たりが中の桃と外の桃で変わってきちゃうんですよ。でも開いてこう全部太陽のエネルギーをパラボラアンテナみたいに一定に吸収する作りをしてるんです。全部
パラボラアンテナみたいにこう、うん、俺んとこに来いみたいな感じになってて、で枝ぶりは盆栽みたいで綺麗で、盆栽を大きくしたみたいな感じで、うん、はい、そこに可愛い桃が今たくさんなってるという、
はい、
あそういう、
そうです。だから盆栽が好きなんですよ父親は。
ですよね、盆栽っぽいもんな、
うん、そうなんです。だからまさになんで桃を 選んだのかっていう理由も、
はい、
桃の木を作るのが一番好きなんですよ。桃が好きとか桃を食べたいとかそういうんじゃなくて
そういうんじゃなくて
桃の木を作り方っていうんですか、梨とかリンゴよりも桃の木作るのってすっごい楽しいっていう、父親がね、僕はちょっとわからないん
ですだお父さんが始めたんですよ、桃の農園はね、うん、でこの木を作るのが好きで増やしてるうちにこうなっちゃって、
いやもう最初からですね、最初からもう130本ぐらい貸してた水田だったんですね、ここね。
あ、なるほど、はい、うん、
僕あの高校卒業して長男で東京に行っちゃったじゃないですか、
はい、行っちゃったじゃないですかって、はい、そうなんですね、行っちゃったんですね、
行っちゃったんで、
はい、
跡取りのいない農家になったので、
うん、はい、
水田を貸してたんですね、
うん、
それで定年退職前に、
はい、
ちょうど定年後にできる何か趣味をやりたいなと、それで返してもらった水田に、
うん、
桃の木を趣味なのに130本植えてしまったっていう
それはこの桃の木の感じが大好きだったわけですね。
そうです、
なんか不思議な成り立ちですね。
不思議な成り立ちですよね。で
その結果、
はい、
今桃は何種類ぐらい置いてあるんですか。
16品種ありますね。
本来何種類あるんですか。
ですね、ネットとかのやつを見ると100品種以上はあります。
桃って結構品種が豊かなものではあるんです
ね。ではありますね、まあ、有名なところだとね、あの白鳳とか白桃とかそういうものになってくるんですけども、はい、もう本当にいろいろ
で、今回実はね、あの先日栃木放送でまったり再開して、
はい、
あの桃の時期は来てくださいって別に言ったわ、はい、小山さんが言ったわけじゃなくて、あの、はい、まあ、こっちが勝手に来たんですけど、まあ、見たくてですね、
はい、
あの見て、あ、これスタジオでやるより全然良かったですね。
良かったですよね。僕もいいですね、なんかちょっと眠くなってきました。ダメですか、
収録中に寝た人ってすごい面白いかもしれない。あれ、小山さんってそれ面白いですけど、まあ、で今は、はい、全部だ何本植わってるんですか。
だいぶ木も大きくなってきて、間引いたりしているので、それでも110とかぐらいはありますね。
広い敷地の中にあるんですけど、
はい、
そのまあ南側の方に赤い可愛い、なんていうんですかね、はい、
うん、
これはなんていう品種なんですか。
これはあの姫小夏っていう品種ですね。
姫小夏、
はい、旬よりも早い早生、早生よりも早い極早生っていう品種。
あ、じゃあもう今が6月の中旬に収録してるんですけど、
はい、
放送される頃にはもうこれは
ないです
ね、なくなっちゃってるんですけれど、
はい、
収録の都合上そうなってるんですけど、はい、それを皮切りに、
はい、
ずっといろんな桃が収穫できるってことなんですね。
そうです、まさにもう本当にあの収録日の今日がスタートになりまして、
はい、
もうこの後まず早生がありますね。千代姫とかまた可愛らしい桃が、
はい、
あって、でそこから旬に入っていくので、はい、ここからはもうひっきりなしに、はい、
桃の季節が、
桃の季節が働く季節がやっていますね。僕が目をパッと開けて寝てる場合じゃないぞって
寝てる場合じゃ、はい、まあ、あの作業の時は寝てないと思うんですけど、はい、なるほど、
はい、
あのまあ、そういう小山田さんなんですけど、先ほどお話ししたように、はい、あのまあ、元々は、はい、まあ、そういう農家を一旦あの見捨てて、
はい、
東京に行っちゃったわけですよね。
見捨てではないですよ。
見捨てではないです、はい、まあ、であの吉祥寺で、
はい、
吉祥寺って言えば今住みたい街ナンバーワンでね。
そうなんですかね、まだね、
まだあの
そうかもしれないですね。
そういうおしゃれなところで、
はい、
それであの美容室に勤めてて、
うん、はい、
どういう美容師さんだったんですか。
どういう美容師、自分はねそこまで美容師美容師はしてなかったと僕は思うんですよ。周りから見るとなんか典型的な美容師だって後輩からは言われたりしたんですけど、
はい、
正直あんまりこう美容師っていう人種の中は結構苦手な、
あのなるほど、
あれでしたけどね、
はい、
でも
周りの人と違うなみたいなことはあった
そうですね。違うな、職業的にあんまり自分が美容師だとか桃農家だとか、
うん、
そういう自覚がないんですよね。
あ、自覚がない、
自覚症状がないから、だから技術がうまいからお客さんがつくとかっていう感覚ではなくて、うん、
はい、
髪切ってもらうんだったら小山田さんに切ってもらおうとかっていう、うん、感覚の方が強かっ だとは思いますけどね。
たまたま小山田拓海という人間が、まあちょっと手先が器用だったりなんかして、
そうですね、手先は器用だったと思います多分。
まあ美的感覚も、まあ、普通の人にあったりして、
結構理論派なので、
たりなんか
して、そうですね、手先は器用だったと思います多分。
まあ美的感覚も、まあ、普通の人にあったりして。
結構理論派なので
そうなんですか、感覚じゃないんですね。
感覚って苦手なんですよ。
そうなんですか、感覚じゃないんですね。
感覚って苦手なんですよ。
へ、
感覚って苦手っていうか安易な表現とか苦手なタイプで、
うん、なるほど。じゃあ割にズバッと言っちゃうみたいな。
そうですね、だからバランスとかも結局なんかこう、うん、ふわふわしてみんなやるじゃないですか。
はいはい、
感性を磨けとかって先輩は言うんですけれども、うん、どうやって磨けばいいんですかっていうとすごい安易なんですよね。
何ですかそれはっていう。
そうなんですよ、
なるほど、ね、
誰も説明できないものを押し付けられるのが苦手なので。
なるほど。
じゃなくてもうバランスっていうのは黄金比があるわけで、うん、そしたらそれを勉強しちゃえばそんななんとなくこう髪型いじってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしながら、あ、なんとなくいいなこれって、俺の感性だなってやってる美容師さんたちを見てると、うん、遠回りしてるのが見てて嫌だったんですよね。うん、だからそれ最終的にできてるスタイルっていうのはこことここのバランスがこうだからこういうところにはまってるからいいわけで、だったら最初からすぐにパッとそれ作ってあげればお客さんはもっと早く帰れるのになとか、
うん、それがこう伝わって、はい、小山田さんに切ってもらいたいって、まあ、そういうことが好きな人もいますからね。
そうですね、
スパッと行った方がね、
うん、
なるほど。そうなんですよ。じゃあ、うん、寝てないじゃないですか。テレテレしてるようでちゃんとしてるって感じだな今。びっくりした。
あ、でもね、
なんとなくイージーな感じではなくてちゃんとしてんですね。
ちゃんとしてます。
そういうところは。
うん、結構。
そんなこと言っちゃなんなんですか。
そんな感じに見えるんですけど、売るものだけはお金いただくものだけは、うん、ちゃんとしてます。
なるほど。
はい。
そう言っちゃうとなんかプロ意識があるっていう感じするけど。
プロ意識持てってすごい美容師の職業って
言われるじゃないですか。
はい、でもプロ意識ってなっちゃうとやっぱ食ってく食ってく職業じゃないですか。でも例えば美容師で人気がなくなって食ってけなくなったら、うん、それでもやってく覚悟があるのかって思うとそんな覚悟ないんですよ。だから自分自身でもプロ意識持ちたいなと思って、で考えたのが生まれてからの小山田匠っていうものだけはやめられない、う
ん、やめられない。
だから職業を小山田匠って最近言ってるんですけど、それはある意味こう
なるほど、
プロとしてできるものって言ったら自分のフルネームしかないんですよ、うん、
なんか かっこいいじゃないですか、うん、
これ結構かっこよくなりましたね。
なんかちょっと適当に切ってよって、あ、かっこいいってそういうことですよね。適当ではない、何かあるんですね。適当には切らないです
けども、もうや要は勉強したものがあるので、うん、もう見えてる適当なことはないです。それを適当に演出することはありますけれども、
そうですね、そういうふうに、はい、まあ、まあ演出でもないんでしょうけど、はい、そんなふうに見えるのは、はい、小山田さんの奥深さなんかもしれないなと今、はい、ちょっと気がつきました。
気がつかった。
だからそのなんかイージーな、うん、なだけど、はい、イージーって簡単っていう意味と、うん、こう気楽っていう意味のがあって、
うん、
そう簡単っていう意味では、うん、その単純にそこに向かっていけばいいっていうのもあるし、
そうですね、
でも気楽でもあるから、はい、イージーっていうのはすごい、
まさに
ぴったりな人なんですね。
はい、もう考えた上でものすごく、あ、イージーでいいんだな、
うん。Oh my 心地いい風とホラソンシャイン浜辺に忘れてきたスマイル拾い集めに行こうのんびり行こうよ I know でも焦りすぎなんじゃない No 周り見渡してごらんよ答えはいつだって近くにあるよ前だけ見てたら愛すべき人や風景に気づけないから Let's take it slow and easy together 君と眺める海は透き通って太陽はいつもより眩しくて幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだってきっと何でもないありふれた朝も苦しくて眠れない夜
ちゆうたを Understood Right 歌ってあげるから Don't cry 一人じゃないでしょう一緒に行こうよ I know でも考えすぎなんじゃないの大切なことは意外ともっと簡単で感じることさ理屈じゃないから愛すべき人や風景にもっと身を委ねて Let's take it slow and easy together 君と眺める海は透き通って太陽はいつもより眩しくて幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだってきっと何でもないありふれた朝も苦しくて眠れない夜もこの先どんなことがあっても Always 幸せはここにある
ということでイージーに頑張っている小山田農園の小山田拓さんからのリクエストで平井大のスロー&イージーとてもいい曲ですねどっかで聞いたことあるような曲ですけど、
はい、最近気に入ってる曲で、
うん、
なんて言ったら心が落ち着くというかなんかこう緩い感じで、はい、今の自分にはぴったりかなと思いまして
今のっていうより今のって生まれつきだと思いますけどまあそういう感じで肩肘張らずにでも仕事は仕事として頑張るということじゃなくて
そうです、ね、
あの淡々とやってるけど
そうなんですね
そういうことでいいんだと思いますね仕事ってね、はい、で今日はあのちょっと言いましたらあの東京から民泊で、
はいはい、
中学生ですか
そうです今回は中学生ですね
中学生を受け入れて小山田さんのところに泊めてい ろいろ食事してもらったり体験してもらったりしてるんですけどあのそういう中学生から見て小山田拓海さんはどういうふうに見えてるんでしょう
ねとにかくでもね若いって言われるんであ
若いっていやそれは確かに今あれおいくつなんですか
今42です
あ若いかもしれない
はい
確か桃って確か不老長寿のね
らしいですね
ね
はい
こう桃のあの実を食べてると長生きするっていうとてもあの縁起のいい果物なんですけれど、はいはい食べてると長生きするということは、はい、食べさせてっていうことを言いたいんですけど
分かりました分かりにくいじゃあ、
うん、現場へ行ってみましょう
現場に行って
現場といっても数十メートル離れたところなんですけれどそこに何でしたっけ品種は
姫小夏ですね
姫小夏っていう、まあ、5センチ4センチぐらいの可愛い実がなっているのをかわいそうなんですけど、
はい、
長生きしたいもんですからあの取って食べてみたいと思います、
はい、
いただきますあなんか爽やかな味で
結構あの水分量が多い桃なのであの熟すのは早い桃ですね
あなんかとても美味しい食べやすいし
そうですね
なんか色も綺麗だしでもこういうのがいっぱいあるわけですねこれからね
そうですいっぱいあります
桃ワンダーランドがまあ小山田さんといえばそういうことでその小山田桃農園の、はいまあ、一応オーナーなんですよね
そうです
一応ってことないですけど
一応
経営をされてるんですけれど、はい、あの他のまあいわゆる普通の農家さんあの果樹農家さんと違うのは、はいはいはい、六次産業って言ったらいいのかあの新しいことをやっておられるんで、
はい、
今あの実はそのシャンプー類がたくさん並んでるんですけど、
はい
シャングリラ、
シャングリラ、はい、
シャングリラってなんかあれ確か楽園みたいな
意味そうですあの一応ね桃源郷っていう意味合いで
ああで桃だから
桃源郷です
なるほど
はい、
商品はシャンプーとかあと、うん、トリートメント
そうですねあとワンちゃん用のシャンプー、
はい、
っていうものを出してます
あとこれは
桃ジャム
ジャム状のシャンプーじゃないですか
じゃないですジャムなんですいいですねいいですねそれ
あなるほどこのジャムっていうのはよくね
そうですね
作るところあるんですけど、うん、このシャンプーとかトリートメントっていうのと桃はどういう関係なんですか
桃の葉エキス配合されてます、 昔からなんだろうな、桃の葉っぱをあのお風呂に入れたりとか、うん、
はい、
アセモにいいんじゃないか的ない
やないか的な
感じで あんまりあの、ね、医学
伝統的にも使われてたもの
ですね。そうですね、伝統的に昔からそういうあの肌に対する修練作用があったりとか、そういう部分があるので、桃農園としては桃の葉エキスを配合させて、シャングリラっていう桃源郷っていう名前をつけて関連付けてるところ、基本的にでもシャンプーは僕があの前々から作っていたので、
うん、小山田さんが、
うん、
まあ、プロデュースって形でいいです
ね。そうですね、はい、
ということは、はい、ここの桃農園で売ってるんですか。
桃農園で桃狩り中は販売もしようとは思ってます。
他にはどこで売ってるんですか。
あ、他はあの市内の美容室様で、
はいはい、
あのお客様に、業務用としても使っていただいたりとか、
はい、
あともちろん販売もしていただいたりとか、
はい、
あとは那須の温泉宿さんだったりとか、 あと東京の方のでもあの販売してあります。
はい、だからこれあの那須野ヶ原っていう、
はい、
あのまあ、大田原ですけど広く那須野ヶ原の一つの、
はい、
まあ、ブランドとして、
はい、
地域を代表するものに育てようってことなんですね。
うん、そうですね。とにかく何だろう、シャンプーって基本的にあまりこう自然にいいものではないので
まあ、ね、
界面活性剤じゃないですか。
そうですよね、
はい、石油系界面活性剤だったりが主成分なので、
はい、
とにかく自然に変えるシャンプー、うん、っていうのを広めていかないとやっぱり美容師をやってた桃農家としてはやるべきことなのかなと。
逆に、
はい、
シャンプーを東京で美容室のお客様が使って、
うん、はい、
発売元小山田桃農園って書いてありますよ。
それはそうですよ。
ビジネスマンだな。
いやいやいや、
ビジネスマンなのかな。
ビジネスマンじゃないですよね。
何なんだろうな小山田さんって。でもとてもそういう力の抜けた感覚が、
はい、
あ、だから気が合うかもしれないなで今後は、まあ、あの先ほどの極わせの姫小夏を皮切りに、
はい、
何月までこれが続いていく。
ですね、まあ、わせが今度、旬の前にあと2品種ぐらいできるので、はい、姫小夏が終わって、まあ、ちょうどこのラジオの収録がある頃にも何かは千代姫とかそういう品種があるかなと思います。でその後はメインは8月前ですね、7月の下旬から旬が始まりますので、
はい、
それが暁っていう、品種が始まって、はい、その後にお盆前に5品種ぐらいが一気にできます。
うーん、
はい、それはもう本当に珍しい霊峰まなみとかっていうカチカチの桃だとか、月明かりっていう黄色くてマンゴーのようなトロピカルな桃だとか、すごく美味しい桃がお盆前にできます。でお盆過ぎぐらいに川中島、桃の王様、
川中島
桃の王様、
ま、待ってちゃった。
それで旬が終わりますね。9月前で旬が終わって、はいはい、そこからあと2品種ぐらい、うん、西王母っていうのと大樹蜜糖っていう、遅い10月11月ぐらいにできる桃があります。それで終了です。
じゃあ結構長く。
そうですね。
じゃあ、はい、毎回来ても面白そうですね。
毎回来ても面白いと思います、
まあ、そういう方ももういるんでしょうね。
はい、
ファンがね、
いますね。
先ほどあのちょっとあのこの農園の中を、まあ、歩かせていただいたんですけど、
はい、
先ほどおっしゃってましたけど背丈が低いので、
はい、
木の枝ぶりが綺麗なんで、
うん、
まあ、盆栽やってる人も面白いかもしれないですね。
そう言われます。庭師さんとかが、
はい、
本当にいい仕事してるねって父を褒めてますね。
お父さんそれが嬉しい。
それが嬉しい。それが一番多分桃うまいっていうより木の作り方褒めた方が多分喜ぶと思います。
なるほど。まあ、うん、桃が美味しくなるのは木のね。
そうですね。
頑張ってくれてるから。
そういうことです。
さっきこれからどうしたいんだみたいな話って、
はいはい、
目標設定して、
はい、
そこに向かえみたいな、
うん、
いう大人も多いですけど、
うん、絶対ないですね。
そうじゃなくても。
はい、
その時その時にニーズになれればね、
はい、そうですね、
いいんですよね。
だから僕も美容師で店長やってる時毎回新入社員の前で話すんですけども、
はい、
他のなんかこう方がこう挨拶偉い方が来た時に夢を持てって言うんですけど、だ苦手で、逆に夢を持って不幸な人生と、いや夢が叶って不幸な人生と夢が叶わなくて幸せな人生どっちがいいって聞くと、夢が叶わなくても幸せな人生がいいってみんな言うんですよ。 でもそんなことってないじゃんって言うけど、あるじゃないですか、
うん、
だから夢とか目標基準に生きるんじゃなくて、どこまで自分の可能性があるかっていうのをフリーにしてあげた方がよっぽど遠くに行けるような気がする。自分の可能性を最大限に発揮できるのって、なんか自分が目標設定するよりも人に勝手に操ってもらう方がいいかなっていう、そういう感じですね。
同感です。
ですよね。絶対そういう人だなってずっと思ってる、
まあ、同感。そんなに俺がってなくたって、うん、身近な人のためにですね、
はい、
役立てれば。
そうですそうです。
最終的には、
うん、
まあ、もしかしたらそれがね、
そうです、
小山田さんの桃源郷なんかもしれないですもんね。
そうですそうです。
ということで、今日はなんかのんびりとした収録になってしまいましたけども、本日は小山田桃農園、大田原市の奥沢にあります農園にお邪魔して、いろいろ桃の話と人生の話と、これからどうやって人は生きていったらいいかみたいな話になっちゃったかもしれませんけど、小山田匠さんに農園にお邪魔しました。ぜひこれからも適当に
頑張
ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、小山田さん、3月まで私大田原にいまして、近かったのでコンビニであったりとかいろいろ接触があったんですけど、このような形で桃農園をやってるっていう感覚がとても素敵なライフスタイルだなと。農園長のお父さんともども今後も頑張っていただければいいかなと思います。ということで、変わった形で企業さんにご訪問させていただいて、その現場を見ながらお話しさせていただくということで、私も楽しかったんですけど、こんな感じのやり方もやっていきたいと思います。番組ではご出演していただける企業さんを広く募集しています。地域に根ざして頑張っている企業さんや、ちょっと面白い会社あるよという情報がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。応募方法はメールまたはファックスで受け付けております。メールの宛先は satoshi@crt-radio.co.jp、 satoshi@crt-radio.co.jp。 ファックス番号は 028-643-3311 番です。たくさんのご応募お待ちしております。来週はちょっと一風変わった省エネに特化した工務店さんがご出演いただける予定なので、そちらも楽しみにお聞きください。鈴木聡でした。